ちょっとまあその僕自身 の, そのリアル書店で働いてるってことは別にして、まあ、電子書籍の中で面白い人ってどんな人いるかなっていう。で、今回ですね、電子フリマっていうのを立ち上げたですね、米光さんってぷよぷよのゲーム作ったクリエイターの人がいて、その人と炎上東さんっても今小説家なんですけど、もともと東大に物理の研究者の人がいる。で、やっぱりそのシステムとかですね、プログラムすごい強いんですよ。で、その話の話でいくと、じゃあ一体もうその言語っていうけども、それが日本語とか英語の話じゃなくて、じゃあプログラミングの言語とかっていうのも、もうこれ電子書籍になったら俺もうプログラム組んじゃうよみたいな話して、それでなんか作ろうかなみたいな話をしてるんですよ、小説が。だからそういった中で、まあこれはもう本じゃないけども、なんか新しいものができてくるのかなっていうこともあるし。
ごめんなさい、今どういうことですか、プログラムで本を作る
っていうのは。要するにそれで、まあそのアプリを何にしようかっていう話とかもあるように、もうそれを本をそのまま移行させるっていう発想じゃなくて、もうそれをもうベースとして書くっていうことを考えたら、言葉を書くのと、あとはそのプログラミングの言語を書いていくっていうのは、もう作家ってどこまで作家なのっていう話と、まああるんですけど、本っていうその縛りがなくなればですよ、でそれがまあベースになってくれば、もうゲームクリエイターも小説家ももう同列に並ぶ、あるで、そういった中でその小説家がまあ小説を書くっていう前提があるにしても、それをプログラミングをしていって、まあそれがテキスト媒体じゃなくてどういう立ち上がり方するかってまだ分かんないですけども、そういったことをやろうとしている人が実際にいるっていう。
いや、炎上さんは何回か読んだこともありますし、あとなんかツイッターでもなんか小説書いてましたね、うん、今のアルゴリズムで小説を書くみたいな、そういう話ですか。
いや、そういうなんですけど、だから小説って言ったら日本語を書いて文字を連ねていって書くっていうだけじゃなくて、プログラミングっていうかプログラムを組んでいって何かを立ち上げるっていう、そういう書き方もできるわけじゃないですか。
で、プログラムを組んで小説を書くとしたら、
だからそれの要するに小説っていう縛りがまだちょっと強いからイメージはできないけども、書くっていう行為が作家だっていうことに関していけば、
プログラムを書くのも、まあ、小説家がプログラムを書くみたいな、まあ、
そう、言語を書くっていうのとも一緒っていうか一緒だから、そこから
物語の構造を作るってことだから、何
なんだろう。それがだからその小説家ゲームかっていう、まあ、ジャンルはバシッと割れてるけども、そのジャンルが薄れてくるっていうことです。
ようなものを構造な、
構造っていうか、その結局書くっていう行為が、まあ共通しているだけで、そこからそのゲームのプログラムを書いてる人もいれば、普通に文字を書いて小説を書いてる人がいればっていうのが今ジャンルとしてははっきりと分かれているけども、もうそういう本にするかゲームにするかっていうのがこの上ではもうフラットになるわけです。
そんなこと言ったら数十年前にゲームブックってすごい流行りましたよね。
だからゲームブックとかの話もまあ当然あって、あれがまあその初期段階っていうふうに設定すれば、そこからもっと今発想できないようなものも作れちゃうぜっていうことですよね。
それは単にジャンルに縛られないもの
をどこまで拡張かな。つまりさ、書く行為が全部っつったら、そのスケッチ、ドローイング、建築、音楽、全部同じ書く行為だって分かることは可能だけど、うん、そこまで広げないわけ。
そんなちょっと僕はまあ炎上さんじゃないかなとも言えないですけど、要するに小説家っていうのがイコールそのまあ日本語を書くとか英語を書く、まあ、そういう人だっていうふうに言われているのが、まあ、実際に小説家の人がプログラムを組んでいって、まあ、そのゲームを立ち上げて、まあ、それがゲームになるか、それが小説にもう一度フィードバックしてくるのか、その辺はちょっとその書こうとしている人が何を作ってくるか見ないと分かんないですけども、まあ、そういった動きが一つ出てくるっていうのはまあ面白いかなっていう。ただ単にその紙の本を電子に移行させるっていう発想じゃなくて、もうそのゼロベースのところから、
プログラム上で本というメタファーをやめるっていう話ですか。
そうで、今なんか電子書籍っていう言葉自体もおかしいっていうのは、要するに書籍を電子に移行させるっていうのがもう前提にあるけれども、もうそういう風になってしまったらツイッターもあるし、ブログもあるし、本もあるし、メルマガもあるしって、そういうもの発信が一つのタブレットできちゃうっていうことだから、そのやっぱ境界っていうのはどんどんどんどん薄れていきますよね。
多分その炎上さんがやろうとしていることをもうちょっと知りたいんですけども、だってゲーム作るって昔たけしだってゲーム作りましたよね。 いやファミコンでなんか出してましたよ。
出して
高橋名人だって出してどうなんですか。それでなんか最近あのカシオペアの向谷さんっていう人にお会いしたんですけど、カシオあの向谷さんも鉄道がすごい好きで鉄道ゲームなんか作られましたし、なんかそのゲーム作るってことに関しては別に昔からされたかなってあったかなっていう気がするんですよ、うん、ただ
タキシはプログラム組んだわけじゃないでしょ。
いやそうです、それは違います。
だからそれが今、まあ、そのまだそういう人が出てきてないけども小説書いてる人が小説書く感覚でゲームを組んじゃうとか書いちゃうとかっていうことが起こりうるわけですよ。
それはだからそのプログラムの方が変わってきて、要するにオブジェクト思考になってきて、あのプログラムを知らなくてもゲームが作れるような環境になってきたっていう話じゃないですかね。だからそれとその噛み合うと新しいものができるってことなんですかね。だからプログラムと
電子書籍って名前は電子書籍だけど多分全く別なものになるっていうことなんじゃないですか。
だからさ、その今の坂上くんのちょっと言ってることも分かるっていうかね、要するにその書籍、電子書籍ってある意味言語矛盾っていうか、書籍っていうのは境界条件がはっきりしてるっていうかさ、ここまでみたいね。でもなんか境界がもう曖昧だよね。だから電子書籍っていうのは、うん、所有者も曖昧だし、なんかこう漂ってるみたいなさ、まあ、それこそのクラウド化するってい
う。この間さ、そうそう、山形秀夫がさ書いてた話、あのオーウェルのさ1984を、うん、あの電子データで販売したらなんかちょっと著作権かなんかの問題が引っかかってて、一旦買って自分のデータになると思ったのが突然消えてたって話。あれ本当なんですか。あれ本当にできるの。
なんかそれは、いやそれそういうことができるっていうか、あれは配信されてるだけ、こっちは所有してない
んです。じゃあ常に読んでるときは接続しながら読んでるってことだから、そういう書き換えというか可能になるんだ。
だから怖いです。気遣いのない間に書かれてましたけどね。まあその世界そのものをリアルに残っちゃう
んだ。じゃあやっぱ所有してないんだな、それ本当に。
権利を買ってる、
ね、自分で出力してプリントアウトすればまともかく、まあ、
その瞬間
そうじゃない限りみたい本当にもう悪い冗談だけど1984的世界に書き換えが行われてるんだ、すでに歴史が。
そうみたいな。だからそれで出力したらじゃあ本買えないでしょっていう話にまた戻ってきて、
その中でもう一緒というのは、まあ、ちょっと今の話はちょっと僕もちょっと読んだだけなんでかなり語弊があると思うんですけど、要するにその本っていうのは販売するのがもう本っていうフォーマットがあるんで、やっぱり大体その新書だったら300枚ぐらいとか、その単行本だったら400万とか、そういう縛りはあるんですけど、電子になったらその縛りがないんですよ。だから今の発想としては本が電子化できるかどうかって発想だけども、もう入っちゃったら本もクソもなくて、それこそツイッターもブログもメルマガも本も同列になっていく。でその中で本、そういう長いテキストを読むっていう行為が生き残るかどうかっていうのはちょっと次の問題として発生するんじゃないかなっていう。
だから僕なり解釈すると、多分さっきの坂根さんの話は、例えばその電子書籍とか iBook とかああいうものって書籍に逆に縛られてるってことですよね。書籍というそのカテゴリーに、
フレームがね、
そうですね、フレームがそこでやってるので、だってそこにこ例えばそのゲームの要素を入れたりとか、あのインタラクティブにしたりとか、いろんなことができるのに、それをやらずに書籍にこだわりすぎているので、それだと逆にそのまあ電子の可能性を縮めてるっていうか、その限定しちゃってるわけですよね。だったらその例えば 複数 の, そのメディアが、例えば Twitter とブログと電子書籍が全部一緒になって何かできるとか、そういう方向を模索した方が、まあ、電子書籍の、まあ、あり方を模索する意味だとあり得るんじゃないかって、そういうことですかね。
そういうこともあるし、実際そうなっていくだろう。でそういった中で逆に考えれば、テキストを読むっていう、この本を読むっていう行為が果たして残れるのかっていうのはちょっと、まあ、
実際本の形式自体はさ、例えば一冊原稿紙300枚とかさ、250枚ぐらいで新書とかっていうのを、まあ、逆になったら決めちゃってるような、そもそもあんま根拠ないわけですよね。別に250枚ぐらいで読み切りを作んなきゃいけないっていうね、っていう意味
で。そうですね、また500ページバインディングの限界までありますよね。2ページの本があってもいいかもしれないし、確かにおっしゃるように、これが本を真似てる時点でこれにあんまり未来はないし、逆にそれも、まあ、ただただだから、そのテキストとかで誰かの、まあ、何か情報とか誰かの感情とか、そういうものを読むっていう、ただそれ、だから本とも名付けられない何かにはなるのかもしれない。
最近自分の書いた原稿のやつがなんか、まあ電子書籍化されるので、 まあ、許可のやつが来てたんだけど、うん、で原稿料の払い方が決まってないんでとりあえず許可してくださいって全て本だったらまあ一冊くれるじゃないですかじゃあその電子書籍のアクセス券くださいよって言ったら、いやちょっとそれもまだなんか処理できてないんでじゃあその相当する図書券かなんか差し上げますとかってやっぱ結構まだまだ整理されてるんだなと思って
でもちょっとそれ不安ですよねいつそういうねお金が来るのか
論文も電子ジャーナルってのは結構あるんですけど、まあ、僕も出したことあるんですけど、うん、あの僕が出したんじゃなくて載せただけです、うん、誰が読んでるのかやっぱり分かんないんですよね、うん、あの本だったら、まあ、日本で印刷してでそれを海外に、配るっていうことができるんですけど、今その、まあ、結構その URL 自体がなんかコロコロ変わってるんで、僕自身がリンクつけるの困ってるぐらいなんですけど、なんかそういうリンク URL 変わるとか、そもそも誰がダウンロードしてくれてるのかあまり見えないとか、そういう不安というか手応えのなさみたいなちょっと感じますね。
あのまあ、そろそろ結構いい時間なんですが、あの最後に、まあ、もう一回ちょっともう一回その建築の本にこう引き戻して、じゃあまあその、まあ、本はいろいろあると思うんですけども、建築本が、まあ、今後どうあるべきか、どういう立場を取っていくべきか、それからどういうふうに変わる可能性があるかみたいなことを、うん、あのまあ、やはり中澤さんと、あとできれば新田さんから一言、あの、まあ、建築本の将来未来ですよね。
やっぱりね、僕らなんかはね、本当に、まあ、今の天内君の話じゃないけど、やっぱり文化はその本と並走して何かこうね、あのカルティベートされてきたっていうか、まさにさ、その時期通りそういうところあるじゃないですか。だからやっぱりまあなんか残念だなと思うよ、やっぱ正直ありますよ。 だけどまあそれよく分かんない、どうなるのか。うん、
あとね、一つ、あのせっかく天内さんに聞きたかったのは、結構この数年間学生の卒業設計見てると図書館多いんですよ。なんかこういうそういう実感ないなって、まあ、割と卒系のテーマでね、まあ、ちょっと客観的なデータがないのでちょっとあんまり確信を持って言えないんですけど、割とそこまで建築と本が似てて、だからつまりあの90年代ぐらいからもうあのコンピューターがどんどん使われるようになって建築は終わりだみたいな話とまあ、一方で電子化されることによって本は終わりだみたいな、実は結構パラレル で実はだからその学生の、まあ、図書館なんかやるのはね、まさにこう本が危ないとかって言われてる時代にまたすごい、あのでも本をネタに使わないと空間が作れないみたいなところがあって、だから非常にこう逆説的な感じで面白いなと思ってるんですが、ただまあ 学生の卒業設計でやる図書館なんてのは、まあ実際そこにどういう本を置いたらいいなんて全然イメージしてないんですよね。だけど本はよく使っているという学生になるかメッセージをまあそうか、また今年もいっぱい卒業設計で図書館やりそうな学生多いから、本の空間について何かちょっとメッセージを欲しいなとちょっと思った。
まあ、あの本のなんかその紙束のアトモスフィアとか、逆にそのマテリア、僕なんかマテリアルボーイ世代というか、今逆に戻ってる感じもあって、その実感みたいな部分を愛おしいなと思える、なんかだからまあそういうのをたくさん作り、なんか今ちょっと作ってみようっていう気持ちがとてもわかるし、ぜひトライしてほしいんですけど、意外に本を触ってから、たくさんの本をなるべく触ってから作るっていうのが本当に重要だと思います。実はあの本棚って重さ、じゃあ棚板のサイズだったりその材質とかによってすごいたばんでる、よく本屋さんとかでたばんでる本屋さんとかがある。じゃあそれは果たしてどういう材でできてるか、たらんでるのか、 横の棚板の長さが 何ミリぐらいとかだったらそれは耐えられるのかとか、なんかじゃあ平台っていうものが、まあ本屋さんあって、平台でこうカバーを見せるのと、差しで背を見せるとかあるんですけど、じゃあ逆にその平台がその本棚に対してどれくらいシャシャリ出ているとこう、あの上の本を取るのがストレスじゃないかとか、実はそういうのって、まあ実際のそういう本屋さんも含めて、もしくはこんな重い本が上にあるとしたらどれぐらいの力でそれは僕らのこう右手とか左手にこう働いてくるかとか、やっぱりその物は扱うわけ、その完全にマテリアルのこのもう塊みたいな、まあその権限みたいなものを扱うのであれば、逆にそれをもう徹底的に匂い嗅いだりとか、あの舐めてみたりとか、そういう、まあそれは極端かもしれない、でもそういうふうに本を扱うと、なんとなくその叱るべき置き場みたいなのが見えてくる 気がします。あとはやっぱりその設計する段階に、要はそのこういう本がここにあるべきとか、その内容にまでか全部を一冊一冊入れろっていうわけではないんですけど、入った瞬間に何が見えるのか、どんなカバーがそれは見えるのか、それとも背が見えるのか、逆に小口しか見えないところがあるとか、実は本の置き方ってなんだろうな、まあ平台を中心としたその氷の形態って明治ぐらいから続いているんですけど、ただでもひょっとしたらもっと新しいの浮いてるとかね、わかんないですけれど、何かあるかもしれない、そういうトライもぜひしていただきたいなと思います。
私はそうですね、さっきからお話が出ているように、あの電子書籍っていうのがそのままイコール本当に書籍と同列にはやっぱり語れないと思うんですね。だから電子書籍自体が紙の本をなくしてしまうということはないと思うんですけれども、でもあの前にお話した通り、やっぱり紙媒体である必要はなくて、例えば辞書みたいにもう電子化していくっていうことが予想されるものが多いっていうのは事実で、そこが書店員としてはまあ懸念されるところではあると思うんですね。ただまあその建築についてまあ、表現したりまとめる媒体が紙とまた別の可能性ができたっていう意味で、その今は電子書籍って呼んでるものがあのいろいろ可能性を広げていくのは面白いことだと思うんですよね。あの私はもともと別に建築を勉強していたわけではなかったので、まあ、美術史とかアートとかの方から、まあ、学生の時代は勉強してたんですけれども、でもまあ建築書店にいるとどんな建築が好きですかとか聞かれるんですけれども、その建築については本当に例えば写真とか絵であれば本である程度二次元で追体験ができてこの人の作品が好きですとか言えるんですけれども、建築はやっぱりその場所に行かないと本当に好きかどうかって断言できないところがあって、いまだにそんこれですってすらりと出てこないんですよね。その3次元とかいうことに新しいメディアはもしかしたら可能性は出てくるのかもしれないし、まあ、そういう面白いものをいろいろ混ぜながら紙の書籍もあってっていうあのいい空間ができてきて、そこに人が集まればいいなとは思いますね。
最後にですね、建築の話にちょっとあの引きつけて言いたいのが、まあ、今日その大谷義雄さんとか佐々木敦さんでそれで見込み各種 の, その動きなんかを紹介したんですけども、要するにそのやっぱり何か売れる売れないっていうのをもうちょっとフィードバックさせていったら、やっぱ買えてる人がいるのかいないのかっていうところにまず戻って、でも実際買えてる人はいっぱいいるしパワーのある人はいるんですよね。そういうのがうまく紹介できてないしっていうのと、あとはそういうのをうまくつなげてられてないっていうのがあるんで、そういったものをやっぱ書店員としてはうまく目を光らせて紹介していくっていうのが一つだと思います。でそれがまあちょっとその電子書籍に対する移行をストップできるかっていうとそれはちょっとわからないんですけども、でも建築の話で言えば、さっきその大谷さんとか佐々木さんに当たるのは一体誰かって言ったら、まあ、ここでいる茨城さんだって南さんだって松田さんだってするわけですよ。で、まあ、実際に作品を作る、まあ、音楽とか作品があって、それで批評とか、まあそのイベントっていうかそういうのを立ち上げていったりシンポジウムを立ち上げていっていう動きが、まあ、パラレルっていうかあの総合的に力になっていくわけなんですけども、その中でやっぱりその TOTO とかですね、ナックスとかそのスポンサーにお願いするというのは難しくなってきた。でそんな中でも長島明夫さんの場合はそれを2000部売ったら僕は次の号を出せますっていうのを宣言して、あの建築日中やってるんですけども、こういう動きをしてくれる人がいる限りはまだ大丈夫なんです。ただこの2000部売れなかったら彼は活動が止まってしまう、うん、だからちょっとだからその今までのスポンサーにお願いするっていうんじゃなくて、こういう活動の人をちゃんとうまいこと紹介していって、こういう人が、まあ、少しでも増えるような状況をなんとか作っていくっていうのが僕たちの課題かなと思います。
あ、どうも、あの南陽堂の店主の新田です。まあ、さっきの、中澤がちょっと言った人が集まる空間っていうことでちょっと関連して、まあ、補足なんですけど、まあ、今年の夏は暑くて朝、開店前に、うん、水まきをしてんですよ。そうするとここはあの神保町で本の町で、うちの隣も実は本屋さんで、どういう本屋さんかっていうと、なんていうの、所詮ブックマートっていう本屋で、なんかの伝統って言われてて、 なんだっけ、
写真、
あ、そうそうそう、オタクかアイドルの写真集を売るお店なんですよね。まあそれがメインで、まあいろんな一般書を売ってるんだけど、結構それがもうメインになっちゃってるっていうところ で毎週なんか週末になると土日にアイドルを呼んでサイン会をしてんですよ。で1冊買うとサインがつく本が買える、3冊買うと握手ができるとか、なんかちょっと怪しい商売をやってる。だけどまあ水まきしてると隣のね、掃除のおばさんと会うんですよ。でどうですかって、売れますか本って、うちもダメだけど写真集やってるからいいのよ。まあ要するにそこが生命線だっていうことを言ってて、でまあ考えてみればそれは中澤と話してたことで、まあリアルな書店じゃなきゃできないことってこれじゃないか。でまあ生身の人間を呼んで、でそれを目当てにお客さんを集めるっていう、まあそういう手法なわけですよね。で、まあ、うちはそういうことをやる気は全くないですけど、ただなんかな、うちなりにできることはないかなって。まあ、考えるわけですよ。でさっきなんかインターネットの本屋さんの話にまっちゃん持ってこうとしてたみたいだけど、結局そうなんなかったけど、まあそれとリアルな書店っていう、まあ、対立対比で、まあ、リアル書店として人を引きつけるっていうのはもうやっぱり昔からこうやられてるような、例えば読書会、まあ五十嵐さんなんか相当やってきた口だと思うんですけど、でまあ単なる読書、普通なんか読書会ってよく分かんないけど、一定の本っていうか決まった本を決めてお題的なものでみんなで読み合うとか、それが一般的だと思うんですよね。で例えばその南陽堂って、まあ、建築に関する本がいっぱいあるわけで、でそこに参加した人は南陽堂からもう好きな本を選んでいいと、で南陽堂の中で屋上まで開放して好きな場所でとりあえず読んでくださいと、で時間を例えば決めてね、1時間に読んで、で1時間後にじゃあここにみんな集まりましょう、でそれで読んだ本に関して全部読み切れるわけはないんでしょうけど、1時間の間に発見したことをまあちょっと1人5分とか10分とか時間決めてプレゼンしましょうみたいな、でまあ、そういうなんかこう独特の読書会っていうかな、
ワークショップみたいな、
ね、うん、なんかそうすると我々にとってのメリットっていうのは、その本っていうのは商品ですから、商品知識がこう広がるわけですよ。自分で全部の本読んだことはもちろんないですから、誰かが手に取った本でそれについて語ってくれるっていうのはまあいいんじゃないかみたいな。あとはそのまあすぐ買ってくれとは全然我々思ってなくて、でやっぱりその手に取ってまあ堂々と座り読みだろうが立ち読みだろうがしてもらって結構なので、そういうお客さんにとってのメリットもあると思うし、あとはまあそういうところでの出会いっていうものがね、なんかこうやっぱり学校で学生同士が出会うのとも、その設計事務所で、まあ、仕事上の出会いっていうのもいろいろあるでしょうけど、全然こう年齢も仕事も関係ない人たちがなんか適当に集ってそこで出会うっていうのもまた面白いんじゃないかなとか、まあちょっとそんなリアルじゃなきゃできないことみたいなことを少し考えてて、もうちょっと具体的になったらなんかこう募ろうと思ってますんで、よろしくお願いします。
いや、荒田さんどうもありがとうございました。最後のその本屋での、まあ南陽堂さん、例えばこちらで読書会をするとか、まあ、いわゆるこう本のプレビューができるみたいなことですよね。
そうですね、
プレビューレビューができるような、リアルなその書店でしか、ありえない、リアルなその専門書店でしかできないことですよね。でここで勉強会をやるってすごい面白いなと、ぜひなんかそういう参加したいですそれこそ学生 の人とかでそういうことを思い立った人がいたら、これはチャンスじゃないかなと僕は思いますんで、はい、今新田さんからそういう話が出たというのはぜひ心に留めておいていただければと思います。
なんかさ、このね収録はね、実は結構やってて、今日も幅さんとかね、皆さんいらしてくださって、坂根君とか中澤さんとか、この話はね結構またもう一回できるっていうか、結構いろいろこうテーマとしてはさ
考えるべきところが多いと思うので、また形を変えて改めてね、はい、できたらいいかなって気がしました。
はい、じゃあ今日は、皆さん本当にどうも、ありがとうございました。これで終了です。ありがとうございました。